おとといの日曜日に礼拝が終わって夕方、ある信徒の方を見送るためにこのチャペルの正面玄関へと降りていきました。そしてその方を見送った後、頭の上の方からパキパキ、そのように何かが折れる音が聞こえました。何だろうと思い、ふと空を見上げると、その正面玄関の目の前に植えてある、おそらく花水木か何かの木ですが、その木の上に1羽のカラスが止まっていました。そしてそのカラスは30センチぐらいある木の枝をくわえていました。そのカラスはただ単に枝を折っていたのではありません。もうすでに口に30センチほどの枝をくわえていた。そのくわえた枝をカラスはくちばしと足を器用に使いながら、実は整形していました。形を整えていたんです。いろんな方向へと伸びて、いろいろな枝がある、そのくちばしにくわえた枝の、きっとそのカラスにとってはこの部分の枝はいらない、この部分の枝は長すぎる、そう何かの意図を持って枝の形を整えていた。私はその様子を見てすぐにこう思いました。ここから30メートル離れた、ちょうどそこの目の前です、電柱の木の上にカラスの巣があります。電力会社はその電柱にカラス観察中、カラスの巣がありますという黄色い張り紙をして見守っています。なぜかというと、カラスはよく電柱の上に巣を作るそうです。そしてその巣が停電の原因になったり、感電の原因になったりするそうです。ですからできるだけ電力会社はその巣を取りたい。でも今巣作りの季節、子育ての季節にその巣を取ってしまうと、カラスは周りの人を襲うようになる。そのためにすぐには取らずに、巣立ちが終わったらその巣を撤去する。ですから花水木の木の上で枝を整形しているカラスの姿を見て、私はすぐに、あ、その枝をそちらの電柱の木に持って行ってまた巣を補強するんだ、そう思いました。カラスはただ単に闇雲に枝を集めているのではなく、自分の巣にふさわしいように選び形作り枝を作っている、そのことに気がつきました。枝をその巣にふさわしいように整形する、整える、その姿を見て私は教会についてある一つの考え方を思い出しました。教会は時折鳥の巣だと言われます。鳥の巣、特にこの龍城学院が属している聖公会で用いられる考え方です。聖公会というのは世界各地に広がるある一つの共同体です。しかし考え方や聖公会を構成する人々は本当にいろいろな人がいます。同じ聖公会であっても国によってその雰囲気も見た目も考え方もまるで違います。日本でもそうです。日本の聖公会は 11のブロックがありますが、そのブロックそれぞれがそれぞれに独立し、それぞれに違った考え方があります。そしてその11のブロックの中でも、各教会によって、また各聖職者によって考え方が違ったり、その考え方に基づいて見た目も礼拝の雰囲気も全く違います。そのような様子を鳥の巣のような集まり、そのように表現します。私たちは鳥の巣というと、先ほど私がお話ししたように木の枝でできている、そう想像します。でも実は違います。洗濯バサミがあったり、針金があったり、プラスチックがあったり、ビニール袋があったり、そして苔があったり、カラスはただ単に木の枝だけを集めるのではなく、ありとあらゆるものを一箇所にまとめて、うまく形作り、巣を作ります。ですから、木だけでできている巣はきれいかもしれません。でもいろいろな形でいろいろなものでできている巣は決してきれいとは言えません。針金が飛び出したり、洗濯バサミが垂れ下がったり、苔で湿っていたり、でもだから柔らかく柔軟性がある。しかしその一方でとても丈夫です。その鳥の巣は何かの原因で木から落ちたとしても、地面に落ちて崩れることはありません。いろいろなものがある、いろいろな考え方がある、それがうまく重なって柔軟性があり、でも丈夫な巣になる。聖公会の教会というのはそのようなものであるべき、そのように言われています。だからいろんな人、違う考え、さまざまな人々が一つの聖公会という形になっている。他の教派の方々からは時折、いい加減、何でもあり、まとまりがないとも言われたりしています。でもいろいろな人が選別されることなく存在することができるのが聖公会という集まりです。でもおととい、カラスが枝の形を整えるのを見て、私はこう思いました。誰でもどんなものでも集まれる、それが鳥の巣だと思っていたけれど、カラスは形を変えている。何でもいい、どんな形でもいいではなく、やはりその巣にはその巣にふさわしい形やものがあるんだ、それが現実だとも思いました。そう考えると聖公会もそうです。どんなものでも、誰でも、どんな考え方でもいい、確かにそうは言えます。しかし決してないがしろにしてはいけない、一つの条件があります。その条件がない限りは、聖公会だけではなく教会に集う、そのようなことは難しいということです。そのたった一つの条件、それは自分自身の中に愛するということ、愛されるということ、それを目指して生きる、愛に根ざした目的、生き方が存在しているかどうか、その一点だけは決して譲ることができません。 誰も愛していない、誰も誰からも愛されていない、愛なんか必要ない、愛なんて存在しない、そのような考え方はどんなに立派な人であっても教会にはある意味でふさわしくないと言えます。でも教会はだからあなたはダメではありません。その人と真摯に向き合い、その人が愛に立ち返ることができるように、その人が私たち一人一人には愛が必要なんだと変わることができるように関わりを持ち続ける努力をしなければいけません。その時初めて教会はすべての人の巣になり、すべての人が集うことのできる場所へと変わっていきます。龍城学院に集う私たち一人一人も龍城で働いているから龍城のメンバーだ、龍城で学んでいるから龍城のメンバーだ、ただ単に龍城に席を置いている、それが自分自身を龍城に位置づけるものではありません。この龍城において愛を持って働く、愛を持って教える、愛を持って学ぶ、その愛に根ざした考え方を体得して初めて私たち一人一人は龍城のメンバーになれるのではないでしょうか。だからこそ龍城の見学の精神、それは愛によって使える、すべての私たちの行動の根源が愛に根ざしているということを絶対に譲ることはありません。すべての人々が愛し愛されている、そうでなければいけない、すべての人には愛がある、だから教会はすべての人が集うことができる、その前提に立っています。自分には愛は必要ない、愛されていない、誰も愛していない、もしそう思って生きている人がいれば、その人に愛がないのではありません。愛に気づいていない。だから教会は、龍城学院は、その愛を気づかせるために、そして愛をより知ってもらうために、キリスト教の祈りと教えを大切にしています。学生が龍城生になるために、私たちが龍城の一員になるためには、もっともっと私たちが愛に満ちあふれた存在へと成長し変わっていかなければいけません。巣を作るためにカラスが枝を成形している、形を整えている、その姿から何でもありではなく、決して譲ってはいけないもの、それが私たちの人生にも、そして教会にも龍城にもある、それを気づかされた出来事でした。私たちがよりこの龍城にふさわしい存在となるように、もう一度愛を、私たちの中にある愛をそれぞれ真剣に成長させていきたいと思います。